いつも私たちの徹底解説をお聞きいただきありがとうございます。
よろしくお願いします。
今日も日々の情報収集に余念がないそこのあなたに向けてですね、少し視点を変えた知識の探求をご用意しました。
はい。
今回のテーマは経営者の視点で読み解く会計です。
そうですね、会計です。
おそらく今これを聞いているあなたは、すでに損益計算書の基本的な読み方とか、売上と利益の違いといったいわゆる基礎知識はご存知だと思うんですよ。
よく勉強されている方々ですからね。
なので今日はそういった教科書的な退屈な話は一切しません。私たちが今回フォーカスするのは、経営者たちが自らの隠された戦略をどうやって数字に落とし込んでいるのか。
なるほど。
そして決算書というツールをいかに武器として使っているのかというリアルな攻防です。情報源として北茂博氏の会計入門セミナーの資料を深く分析していきます。
この資料の素晴らしいところはですね、単なる数字の羅列としての会計ではなくて、ビジネスのダイナミックスを丸裸にするための一種のレンズとして会計を捉え直している点なんです。
レンズ、いい表現ですね。
今回はルノアールやスターバックスといった非常に身近な企業の事例を比較しながら、表層的なニュースからは見えないビジネスの裏側を見抜く直感的な理解、いわゆるアハ体験をあなたにお届けできればと。
よし、では早速この構造を紐解いていきましょうか。まずはですね、会計の知識がないとどれほど危険な罠にはまるかを示すあるケーススタディから始めたいと思います。
はい、投資の話ですね。
2004年にカフェ開業を目指していた主人公、真由美のストーリーです。彼女はビジネスの勉強も兼ねて、手元にある100万円の虎の子を短期投資しようと考えました。
ほう。
候補は2つです。株価370円のルノワールと株価306円のスターバックス。これどちらに投資すべきかというお話なんですが、
2004年当時の市場環境を振り返ると、この二者択一は投資家心理を試す非常に興味深いテストになっていますよね。
いや、普通に考えたら圧倒的な成長スピードで店舗をガンガン増やしていたスターバックス一択にはないですか。
そう思いますよね。
当時の売上規模を見てもスタバがルノワールの10倍近くありましたし、街中がスタバだらけになり始めていた時期ですよ。モメンタム投資のセオリーから言っても、私なら絶対にスタバの株を買います。
まあ、ルノワールは当時正直ちょっと地味な印象でしたからね。
そうなんです。ところがですね、専門家の分析結果を見ると意外な事実が判明します。
はい、実は当時の多くの個人投資家も今のあなたと全く同じ論理でスターバックスに飛びついたんです。
ですよね。
しかし数ヶ月後の短期投資の結果を見ると、市場の残酷な現実が待っていました。もし真由美がルノワールを選んでいれば、8万1000円の利益が出ていたんです。
プラス8万円？
ええ。しかし、売上が10倍もあるスターバックスを選んでいた場合、なんと4万2000円の損失になっていたんですよ。
え？勢いのあるスタバで損をして、地味なルノワールで儲かる。これ、直感とは完全に逆ですよね。どうしてそんな矛盾が起きるんですか？
ここで興味深いのは、企業が実際に稼ぐ実力、つまり利益と、市場からの人気、つまり株価とのギャップなんです。
ギャップですか？
はい。会社が稼ぎ出す利益に対して、株価が何倍まで買われているかを示す指標がありますよね。PER、株価収益率です。
ああ、よく聞く指標ですね。
ええ。長期的な適正水準はだいたい15倍から20倍とされています。当時、ルノアールの PER は54倍でした。
54倍？それでも少し割高な気がしますが。
そうなんです。でも一方のスターバックスの PER はなんと235倍という異常な過熱状態だったんですよ。
235倍ですか。つまりどんなに素晴らしい企業で売上が伸びていても、すでに投資家の期待値が高すぎて、未来の成長分まで完全に株価に織り込まれてしまったということですね。
まさにその通りです。人気が実力をはるかに超えてバブル化していたから、それ以上の株価の伸びしろがなく、結果的に損をしてしまったわけです。
なるほど。表面的な売上規模とかブランドの勢いだけでこの会社はすごいと判断してしまうのは、会計というレンズを持たない投資家が最も陥りやすい罠なんですね。
ええ。ビジネスの最終的な成果は利益であり、そしてそれに対する価格の妥当性で決まるということを、リスナーのあなたにもぜひ実感していただきたいですね。
怖いですね、会計を知らないって。ではその利益を生み出す仕組みそのものに目を向けてみましょうか。
はい、真由美のその後ですね。
そうです。真由美はその後無事に自分のカフェをオープンして、1年後に初めての決算を迎えました。 彼女の収支メモを見ると売上が約833万円。
なかなか繁盛していますね。
はい。そこから仕入れやアルバイト代を引いていくわけですが、ここで彼女は頭を抱えます。45万円で買ったこだわりのエスプレッソメーカーと5万円の開業費を全額その年の費用として差し引いてしまったんです。
ああ、なるほど。
その結果約38万円の赤字に見えてしまったんですよ。
キャッシュの動きだけを見れば確かにマイナスですが、それは会計上の真実とは異なりますよね。
ええ、45万円もする業務用のエスプレッソメーカーがたった1年で壊れて無価値になることはありません。何年もカフェの売り上げに貢献し続けるはずです。ここで減価償却という会計ルールの本領が発揮されます。
長く使える高額な資産は数年に分割して費用として計上する仕組みですね。
はい。エスプレッソメーカーなら例えば9年で分割してその年の費用は5万円、開業費は5年で分割して1万円。そうやって損益計算書を作り直すとどうなるか。赤字どころか実は3万1000円の黒字だったんですよね。一見するとお金が減って赤字に見えても、ビジネスの旬の健康状態はしっかり黒字だった。
そういうことです。損益計算書、いわゆる PL は単なる1年間の現金の出入り帳ではありません。ビジネスの実態を正確に切り取るための精緻なシステムなんです。
いや、ここからが本当に面白いところなんですが、今回の資料ではこの損益計算書の仕組みを流しそうめんの法則に例えているんですよね。
ええ、とても秀逸な資格家だと思います。
単純なお金の話ではなくて、誰がどの順番で利益を食べていくか、つまり分配されるかという権力関係の構図です。
はい。一番上流の竹筒から売上という名のそうめんが流れてきます。特等席である一番上流に陣取っていすのは仕入れ業者です。
商売は仕入れがないと始まらないですからね。
だから彼らが真っ先にそうめんを取ります。次に従業員、つまり売る人ですね。そしてお金を貸している銀行家、さらに下流に税金を取るお役人が続きます。
そして一番最後、もうそうめんの切れ端すら残っているかわからない末端に座っているのが株主なんですよね。
そうです。
会社のオーナーであるはずの株主が実は一番立場が弱くて、最後に残った当期純利益しか受け取れないという。
これを全体像に結びつけて考えてみると、さらにダイナミクスが見えてきます。株主が最後尾にいるという構造を逆に利用したのがあのマイクロソフトなんです。
ああ、無配当戦略ですね。
ええ。彼らは1975年の創業から2002年までの約30年間、株主に一銭とも配当を払えませんでした。
普通なら、ふざけるな、俺たちのそうめんはどうしたって株主が激怒しそうですが。
ところがマイクロソフトの株主はそれを許容した。いや、むしろ歓迎したんです。
今は末端の配当なんていらないから、そのお金をすべて内部留保にして研究開発に全振りしろと。
そして世界のパソコン市場の覇権を握れというわけです。最後尾のそうめんを何十年も我慢し続けることで、結果的にとてつもないキャピタルゲインという巨大な見返りを得た。
なるほど。損益計算書って単なる計算用紙じゃなくて、経営者がステークホルダーとどう対話して未来に向けてどう資金を配分するかという戦略の設計図なんですね。
まさにその通りです。
さて、PL で誰が利益を食べているかを見た後は、そのキッチンを誰が所有しているかを見る貸借対照表 BS に移りましょう。
はい、BS ですね。
再び真由美のカフェの話に戻します。彼女のカフェは大繁盛して、いよいよ2店舗目を出そうと考えました。ここで彼女は選択を迫られます。
ええ、今までの利益をコツコツ貯めた自分のお金、つまり自己資本だけで安全に出店するか、それとも銀行からお金を借りて負債を増やし一気に勝負に出るか。
それがまさに貸借対照表を単なる財産一覧ではなく交渉テーブルとして見る視点です。
交渉テーブルですか。
ええ。 BS の左側にある資産、つまりお店や設備を、右上の銀行家のお金で賄うか、それとも右下の株主のお金で賄うか。
銀行家は安定志向で、株主は成長志向ですよね。
そうです。この相反するステークホルダーと経営者がどう対話しているかという構図ですね。
ここで先ほどのルノアールとスターバックスの比較が再び登場します。一般的に自己資本比率は高い方が安全で良い会社だと言われますよね。
はい、よく言われる安全性神話ですね。
当時のルノアールの自己資本比率は 82% と鉄壁の安全性を誇っていました。一方のスターバックスは 55%、 つまり残り 45% は借金だったわけです。
カフェチェーンという水物ビジネスで半分近くが借金というのはどう見えますか？
いや、ウォール街の投資家からすればリスクが高くて警戒されるんじゃないですか？無借金経営に近いルノワールの方がどう見ても良い会社に思えます。
昔の日本の関係権度胸に頼る、いわゆる KKKD 経営の感覚ならルノワールが絶賛されたでしょうね。
はいはい。
しかし現代の機関投資家の見方は全く異なります。彼らが重視するのは安全性だけでなく ROE、 つまり自己資本利益率です。
物を言う株主の視点ですね。株主のお金をいかに効率よく使って利益を最大化しているか。
そうです。株主はリスクを取っている分、青天井の成長を要求します。その視点に見ると評価は完全に逆転するんです。
と言いますと？
スターバックスはあえて借金というリスクを取ってでも、ものすごいスピードで出店構成をかけ、市場のシェアを一気に奪いに行きました。自己資本比率の低さは危険性の表れではなく、どこまでリスクを取ってビジネスを拡大しているかという積極的な成長戦略の証だったんです。
なるほど。逆にルノアールの 82% という数字は安全すぎる。もっと借金をしてでも成長の機会があったのに逃がしているのではないかとも解釈できるわけですね。
そういうことです。
つまりこれってどういうことなんでしょうか？ただ借金がない、無借金経営だから素晴らしいという古い考えからの脱却が必要だということですよね。
ええ、経営者の覚悟や意思が BS の右側に現れているんです。
ただリスクを取って設備投資をするとなると、やっぱり黒字倒産の恐怖が頭をよぎりませんか？
ああ、利益が出ているのに手元の現金がないという状態ですね。
はい。真由美のカフェがいくら繁盛していても、2代目の高額なエスプレッソメーカーを借金で買って現金が尽きたら、 PL 上は減価償却で黒字でも月末の家賃が払えなくて倒産してしまいますよね。
だからこそ3つ目の重要な視点であるキャッシュフロー計算書が不可欠になるんです。
CF ですね。
はい。損益計算書の会計上の利益ではなく、血の巡りである現金の動きそのものを追うものです。営業、投資、財務の3つに分かれています。
特に注目すべきは投資 CF の読み解き方ですよね。普通に考えたら現金が増えるプラスが良いことで、現金が減るマイナスは悪いことだと思いますが、
実は投資 CF に関してはマイナスが健全なんです。
マイナスが健全？
ええ、投資 CF がマイナスということは、企業が未来の成長のために設備投資や研究開発にしっかりと現金を使えている証拠です。
なるほど。逆に投資 CF がプラスになっているときは、手持ちの有給資産とか事業を売却して苦しみぶれに現金を捻出しているサインかもしれないと。
はい。実在する企業の企業再生ターンアラウンドの事例を比較するとそれが顕著です。
富士フィルムとコダックの明暗ですね。
ええ、富士フィルムは本業のフィルム事業が消滅の危機に瀕した際、本業で稼いだ現金、つまり営業 CF を全く新しい分野の技術開発に巨額投資しました。
意図的に大規模な投資 CF のマイナスを作り出して業態転換を成功させたんですね。
対照的にコダックはその過大な投資 CF のマイナスに踏み切れず失敗しました。他にも東京電力は資産売却による投資 CF のプラスで生き残り、 JAL はそれが遅れて失敗した。シャープは外部調達による財務 CF のプラスで逃し、大塚家具は失敗したといった対比ができます。
現金を何のために増やし何のために減らしたかという文脈が全てなんですね。これに関連してコロナ禍におけるルノアラのサバイバル戦略も劇的でした。
あれは見事でしたね。
パンデミックで本業の営業 CF が一気に大赤字になったとき、彼らは即座に銀行から借り入れを行い、財務 CF をプラスにして現金を確保しました。
そして不採算店舗を次々と閉鎖して、投資 CF をプラスにして止血した。
はい。でも本当にすごかったのは後ですよね。コロナの収束が見え始めた瞬間、他社が撤退して空き店舗になった高利地にいち早く新規出店構成をかけた。
つまり、再び投資 CF をマイナスに転じさせて反転構成に出たわけです。
財務会計の数字から企業の動きを見抜けるようになると、最終的には中から良くする管理会計の視点が見えてきます。
誰に何をいくらで提供するかというビジネスの根本戦略ですね。
それが一番はっきりと現れているのがルノワールとスターバックスの本当の商品についての分析です。
ここは非常に面白いところです。ルノワールの BS を見ると、スターバックスには見られない土地や巨額の敷金、そして PL には高い不動産賃借料が計上されていますよね。
これ冷静に考えたらカフェの決算書というより不動産業に近いですよね。銀座の駅名とか ビルの1階の角地とか最高に家賃の高い場所を抑えています。
そうなんです。彼らが提供している本当の商品はコーヒーではなく、年配のビジネスマンが商談できるゆったりした場所なんです。だからこそ不動産に莫大な資金を投じている。
一方のスターバックスは BS に土地をほとんど持っていません。その代わり数百万円するようなエスプレッソマシンなどの工具器具や高品質な豆にかかる売上原価、そして店内インテリアに多額の投資をしています。
つまり美味しいコーヒーと居心地の良い空間による癒しという戦略が見事に数字に表れているんです。
経営の意思って数字には絶対に嘘をつけないんですね。
だからこそリスナーの皆さんにもご自身の会社やライバル企業を分析するツールとしてエディネットなどで有価証券報告書を見てみることをお勧めします。 TKC 経営指標などを使った自社の健康診断は非常に強力な武器になりますから。
さて、あっという間に時間が来てしまいましたが、今回の探究を振り返ってみましょう。決算書というのは単なる数字の羅列ではありませんでした。
ええ。
経営者の意思と戦略、そしてステークホルダーとの交渉が記された壮大なマネーピラミッドの設計図なんですね。
これは重要な問題を提起していますね。この経営者視点というのはビジネスだけでなく、私たちの個人の生活やキャリアにも応用できるんです。
なるほど。そこで最後に、今これを聞いているあなた自身に少し挑発的な問いかけをしたいと思います。今回の学びを踏まえて、あなた自身の人生の貸借対照表を想像してみてください。
人生の BS ですね。
はい。あなたは今、ルノワールのようにリスクを避けて安全な自己資本だけで日々を回していますか？それとも、スターバックスのようにあえて時間やお金の借金というリスクを取って自分自身の圧倒的な成長のためにレバレッジをかけていますか？
深い問いですね。
次回会社に行くとき、あるいは自分の家計簿を見るとき、ぜひ今日のこの経営者の視点を思い出してみてください。きっと今まで見えなかった新しい景色が見えるはずです。
ぜひ試してみてほしいですね。
それでは、あなたの知的好奇心が刺激されたところで、今回の徹底解説はここまでとさせていただきます。また次回の探究でお会いしましょう。